さあ、FP&A 経営管理トラック、いよいよ最終回です。テーマは FP&A の高度化と自動化。ここまで予算、KPI、再分析、収益性、意思決定と一周してきましたよね。
そうなんです。5回かけて、あのグローバル EC 日本法人の経営管理を計画から意思決定まで、自分の手で、Excel で、まるっと一周した。今日はその総仕上げ。でも、今日一番大事な問いを先に投げますね。それ、毎月やれますか？
え、毎月。
そう、M1 でやった着地見込みの引き直し、M3 の再分解、M4 の収益性の ABC 分析、M5 の投資の NPV。あれ全部、1個の会社で1回やるだけでも大変でしたよね。それを、5つの事業と10のアジア法人で、しかも決算が閉まってから数日で回せますか？っていう。
無理ですね。手作業では。
でしょう。だから今日の結論はこれです。FP&A の高度化っていうのは、賢い分析を一回やること、じゃなくて、賢い分析を、早く、何度でも、手をかけずに出せる仕組みを作ること、なんです。個人の技能の話から、経営管理のインフラの話に、今日は変わります。
一周する力から、回し続ける仕組みへ。
まさに、題材は今日も同じ、あの EC 日本法人。売上120億、CVR 2.0% あの会社です。同じ会社が仕組みの上でどう動くかを見ていきます。
じゃあ、まず、世界中の FP&A、財務企画の人たちって、今何が一番困ってるんですか？
能力不足だと思うでしょう。違うんです。時間の使い方なんです。いろんな調査が示す構図がありまして、FP&A の人たちは、時間の大体7割を、データを集めて、加工することに使ってる。で、本来の付加価値である分析して示唆を出すことには3割しか使えてない。
7割がデータ集めと加工、分析は3割だけ。
逆転してるんです。数字の幅はありますけど、この構図はどこの組織でも共通です。だから高度化の本丸はここを逆転させること。データ集めと加工を仕組み、つまりデータ基盤とか自動化に寄せて、人は分析と経営への示唆に集中する。それだけなんです。
なるほど。で、その仕組みってどこから作るんですか？派手な AI とかダッシュボードから？
そこ、みんな間違えるんですよ。高度化は4つの層で考えるといいんです。下からデータ基盤、モデル、プロセス、組織。で、聞くのは下の層からなんです。
下からデータ基盤から。
そう、データ基盤がバラバラだと、どんなに精緻なモデルを組んでも、ゴミを入れたらゴミが出る、で終わる。モデルが手作業だと、プロセスを早くできない。プロセスが遅いと、組織はずっと集計に忙殺されて、示唆に回れない。派手なダッシュボードより、まず、数字の出生を一つにする。ここからなんです。
土台から積む、急がば回れ、なんですね。
さあ、その二層目、モデルの話。今日の心臓部です。三表連動モデル。
三表って、損益計算書貸借対照表、キャッシュフロー計算書の。
そう、P マイリットル、BS、CF、儲けと財政状態と現金の出入り。この三つって、本当は一つの実態を三つの角度から見たものなんです。口頭式でガチッと縛られてる。純利益が出れば、それが利益剰余金として BS に積み上がり、そこに減価償却とか運転資本の増減を足し引きすると、営業キャッシュフローが出る。
つながってるんですね、本当は。
本当はね、でも実務だと、三表を別々のシートで、別々の人が別々の前提で作っちゃう。すると、P マイリットルは強気、CF は弱気、BS は辻褄が合わない、っていう見え帳簿ができる。三表連動モデルは、この三つを一個のモデルに結線して、どこか一つを動かすと、残り二つが口頭式に従って自動で再計算されるようにするんです。
一つ動かすと全部動く。
そこに M1 が効いてくるんですよ。M1 で売上をドライバーに分解しましたよね。セッション ×CVR×客単価。あのドライバーを三表連動モデルの一番左の入力に置くんです。するとどうなるか。
CVR を動かすと。
CVR を動かすと、まず P マイリットルの売上と利益が動く。その売上と純利益がBS の運転資本と利益剰余金を動かす。 その純利益に非現金項目と運転資本の増減を足すと CF の現金が動く。CVR を1セル変えるだけで、儲けも現金も財政状態も同時に正しく動く。
一番左のドライバーを触るだけで、右の3表が全部。
言葉だけだとピンとこないので、M1 のあのイベントで実演しましょう。Q1 で CVR が 2.0% から 1.8% に下振れて、通期着地111億。あれを3表連動モデルの上で流します。
あの、着地見込み111億の。
そう、まず基準ケース、売上120億、限界利益率 40% 固定費36億で、EBIT が12億。税を 30% 引いて、純利益が 8.4 億。営業キャッシュフローは、純利益 8.4 に、減価償却を4億足し戻して、12.4 億。ここまでいいですか？
純利益 8.4、営業 CF12.4。はい。
じゃあ、CVR だけを 1.8% に落とします。セッションも客単価も計画通り、売上は111億、9億のマイナス。ここで M1 を思い出して、売上マイナス9億が、限界利益率 40% で効いて、EBIT はマイナス 3.6 億。12億が 8.4 億に落ちる。
あ、M1 で出てきた 8.4 億。ぴったり同じ。
完全に一致します。同じ会社ですからね。で、ここからが3表連動の面白いところ。税を引いて、純利益は 8.4 から 5.88 億に、マイナス 2.5 億。ところが、営業キャッシュフローは、どうなると思います？
N、同じくらい、2.5 億減る、んですか？
それが、違うんです。営業 CF は、12.4 から 10.8 億。マイナス 1.6 億しか落ちない。
あれ、利益は 2.5 億減ったのに、現金は 1.6 億しか減らない。なんでですか？
運転資本なんです。売上が9億減ると、その分、在庫も売掛金も減る。つまり、現金が 0.9 億、逆に戻ってくる。この運転資本の解放が、現金の落ち込みの干渉剤になるんです。利益とキャッシュは、同じ方向に同じだけは動かない。
へえ、売上が減る局面だと、運転資本がクッションになるんですね。
そう、逆に急成長してる会社だと、利益は出てるのに、在庫と売掛が膨らんで、現金は逆に苦しくなる。黒字倒産ってやつです。M5 で、会計利益と、意思決定のキャッシュは別言語だ、って言いましたよね。三表連動モデルは、その翻訳を、口頭式で自動でやってくれる装置なんです。手作業だと3枚バラバラに直して整合が崩れるところを、ドライバー1セルで3表が同時に正しく動く。
1セルで利益も現金も財政状態も、これは強いですね。
強いんです。しかもこのモデルがあれば、M1 の楽観基準、悲観のシナリオも、M5 の投資の NPV も、前提を変えるだけで3表ごと一瞬で再計算される。CVR が 1.8% なら、今期いくら現金が残って、自動化20億のキャペックスを打つ余力はあるかまで、一個のモデルで同時に答えられる。
でも、そのモデル、入れる数字が正しくないと意味ないですよね。
まさにその2層目の下、データ基盤の話。どんなに精緻なモデルも、入れるデータが、営業のスプレッドシートと、経理のシステムと、マーケの広告画面でバラバラだったら、会議のたびに、どの数字が正しいんだ、論争が始まる。これが FP&A 最大の時間泥棒。
ああ、数字が合わない会議。ありますね。
処方箋がシングルソースオブトゥルース、信頼できる唯一の情報源。全部門が同じ定義で同じ数字を一つのデータ基盤から引く。すると会議が数字合わせから数字の意味の議論に変わる。ダッシュボードの価値って見た目の綺麗さじゃなくて数字の出所が一つであることから来るんです。
なるほど。出所が一つで、もう一つ速さの話がありましたよね。
決算早期化、ファストクローズです。月次決算を締めるまでの日数を短くする。トップ企業は月次を4営業日くらいで締める。でも中央値は6、7営業日、遅い会社は10営業日以上かかる。
10営業日、2週間くらいですね。
で、ここが M1 とつながるんです。日本法人が決算に10営業日、そこから着地見込みを手で引き直すのに5営業日かかってるとする。すると、3月の異変を経営が知るのは、 4月の下旬、M1 で早期警報だって言ったのに、警報が鳴るのが4月下旬じゃ遅い。
せっかく早く気づく仕組みなのに、締めが遅いと台無し。
そう、だからファストクローズで決算を4営業日に、着地更新を3表連動モデルで自動化すれば、同じ警報が4月の上旬に出る。M1 の早期警報が、さらに3週間早くなる。ファストクローズは、経理の自己満足の速さ競争じゃないんです。M1 の警報が鳴るまでの時間を縮める、意思決定の高速化そのものなんです。
速さが、そのまま打てる手の多さになる。
正確に、ただし手遅れに、じゃなくて、十分正確に、間に合ううちに。これがファストクローズの思想です。
で、早く正確な数字が出たとして、それを経営にどう伝えるか、ですよね。
そこも型があるんです。BLUF、ボトムラインアップフロント、結論を一番上に。もともと米軍の通信の規範で、バーバラ・ミントっていう人のピラミッド原則、結論を頂点において根拠を下に構造化する、ってやつと同じ思想です。
結論から言う。
役員は忙しくて、詳細を全部は読まないですから。うちの会社の取締役会報告なら、1行き目に降格。通期着地111億、予算費マイナス9億。原因は単一のドライバー、CVR のマイナス 0.2 ポイント。打ち手は自動化投資、NPV プラス4億と CVR 回復施策。この結論原因、打ち手を最初の産業に凝縮する。M3 のウォーターフォールとか、M5 の NPV の表は根拠として後ろに置くんです。
何が起きて、原因は何で、だからどうするか。産業で。
そう。で、次が XP&A。Extended Planning and Analysis。ガートナーが2020年頃に提唱した概念です。
FP&A の拡張版？
まさに、FP&A で磨いた計画の規律、ドライバーで組む、シナリオで持つ、シングルソースオブトゥルースで、っていう作法を財務の外に広げるんです。需要計画、在庫のサプライチェーン計画、要因計画、営業計画。全部、一つの基盤で統合する。
財務だけじゃなくて、全社の計画を。
M4 で、定番 B に貼る、って決めましたよね。XP&A の世界だと、この一個の意思決定が、全社に連動して波及するんです。財務では、B の売上と投資。マーケでは、B のセッション獲得予算。サプライチェーンでは、B の在庫と物流キャパシティ。M5 の無差別店 166.7 万件のあれ。HR では、要因の再配置。一つ動かすと、全社が連動して動く。
三表連動の全社版みたいな。
まさにそれ。三表連動が財務三表の連動なら、XP&A は部門横断の計画の連動を。コネクテッドプランニングとも言います。M4 の B に貼るが、絵に描いた餅じゃなくて、在庫も要因も投資も一気通貫で動くのは、この基盤がある時だけなんです。
で、最後、いよいよ AI と自動化ですね。
はい、ただ、AI も一括りにしないで、3階層で見るといい。一つ目、RPA、定型作業の自動化。データ集め、転記、突合、レポート配信。二つ目、機械学習の予測。需要予測とか異常検知。三つ目、生成 AI。レポートのドラフトとか、要約とか、シナリオの叩き台。
下から、RPA、予測 AI、生成 AI。
で、聞くのは、また下からなんです。まず RPA で、さっきの収集と加工に7割を潰す。人を分析に解放する。時間配分の逆転を起こす最短路は、派手な生成 AI じゃなくて、地味な RPA とデータ基盤なんです。
ここでも、下の層から。
そう、ただし、大事な釘を刺しておくと、AI が出した数字と示唆は、FP&A が必ず検証する。AI は叩き台の製造機、判断するのは人。しかも AI は早いから、間違いも早く大量に出る。この検証と統制の話が、次のトラック T4 の中心論点になります。
あと、ずっと引っかかってたんですけど、自動化とか SSCE 感が進むと、日本のファイナンスの仕事、なくなっちゃうんじゃないですか？
いい心配。M1 でもこの問いを予告しました。今日、答えを出します。SSC、シェアードサービスが進むと、定型の記帳、集計、配布、レポート作成は低コスト拠点や自動化に移る。じゃあ、日本に何が残るか。
何が残るんですか？
判断が残るんです。データ収集や転記や定型仕分けは SSC と自動化へ寄せる。日本には前提とドライバーの設計、本社とのギャップ交渉、シナリオの合意、着地の読み、そして BLUF で経営に示唆を出すこと。これが残る。
集計は出て判断が残る。
そう、だから SSC 移管は日本の仕事が減るじゃなくて、日本の仕事が集計から判断へ上がる機会なんです。自動化と SSC に提携を寄せるほど、日本の FP&A はドライバーを設計してシナリオを書いて本社と交渉して経営に翻訳するっていう高付加価値の工程に集中できる。
脅威じゃなくて押し上げてくれるテコ。
まさに記録する経理から経営を導くファイナンスへ、この転換を外圧が後押ししてくれるんです。仕組み化を自分の仕事を奪うものと見るか、自分を高付加価値に押し上げるテコと見るか、ここがこのトラック全体の到達点です。
じゃあ今日の、そしてこのトラックの持ち帰りを、
3つ。1つ、自分の計画を3表が連動してるかでチェックする。売上のドライバーを1つ動かしたら、利益だけじゃなくて運転資本と現金がどう動くか、今のモデルは自動で答えられるか。答えられなきゃ、まず売上から運転資本、営業 CF への一本の決戦を引く。
まず3表を1本決戦する。
2つ、自分の月次業務の時間をデータ収集、加工と分析、示唆で色分けして1週間記録する。収集が半分を超えてたら、その一つを RPA か BI か自動化か SSC へ寄せる候補にする。
時間を色分けして収集を仕組みに寄せる。
3つ、直近の経営報告を BLUF で書き直す。結論、原因、打ち手を最初の3行に。詳細は根拠として後ろへ。
結論から3行きで。じゃあこのトラック全体の一番の学びは、
FP&A は計画して、測って、是正して、診断して、意思決定する。 M1 から M5 でその一周を人手で通した。 M6 はそれを仕組みにする。データ基盤、3表連動モデル、ファストクローズ、BLUF、XP&A、AI。個人の技能を組織のインフラに変える。賢い分析を一回やるんじゃなくて、賢い分析を早く、何度でも手をかけずに出す。これが事業を数字で動かすということです。
一周する力を回し続ける仕組みへ。
そういうことです。ベニンガの財務モデリング、ブラックの決算早期化、ガートナーの XP&A、ダベンポートの分析経営、ミントのピラミッド原則。今日も巨人たちの肩を借りました。そして次のトラック T4 は、この仕組みを AI と自動化で実装する話。3表連動モデルは動的な計画エンジンへ、ファストクローズは AI 決算へ、BLUF レポートは生成 AI のドラフトへ進化します。
T1 で人を動かす力、T2 で価値を見抜く力、T3 で事業を数字で動かす力。
そして T4 で、その全部を AI で増幅する。記録する経理から、経営を導くファイナンスへ、そして、ファイナンスを AI で再発明する側へ。お疲れ様でした。T3、これにて完結です。
それでは、今日の通勤 MBA、そして FP&A トラック、ここまで。お疲れ様でした。